本日の出席議員数17名、これより第1回市議会定例会第5日目の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第5号から議案第9号までの令和6年度立山市一般会計予算及び特別会計予算を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて1時間以内とします。通告がありますので発言を許します。なお、発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。12番、望月昇議員、ご登壇願います。
すいません、慣れてませんで、大変失礼いたしました。それでは皆様、おはようございます。それでは通告に沿いまして、質問をさせていただきます。議案第5号、令和6年度立山市一般会計予算歳出第2巻、総務費第1項、総務管理費第8目、企画費、市街地循環バス運行事業について、予算書73ページ、説明資料27ページ。1、この予算は令和6年度限りの予算なのか伺います。2、この事業の具体的な目的は何か伺います。3、電気バスの導入がだいぶ遅れているが、カイマールは新車導入後のネーミングか伺います。4、予定通りの成果は出ているのか、また、令和5年度の利用者数、収益見込みはどうか伺います。5、回遊性の向上や市街地の魅力アップを図るために、運行コースの見直しができないか伺います。6、一定の期間、運賃を無料にできないか伺います。ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
森市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。議案第5号に関する第1点目、市街地循環バス運行事業の予算は令和6年度限りの予算であるかについてですが、市街地循環バス運行委託業務委託は契約期間を令和7年度末までと定め、債務負担行為を設定した上で事業を実施しています。令和8年度以降も事業内容の改善を行いながら運行を継続させたいと考えているところです。次に第2点目、事業の具体的な目的についてですが、主な利用者層としては車を運転しない高齢者等の皆様を想定しており、路線バスがカバーしていない市街地の病院や商業施設等への移動手段の確保および利便性の向上を大きな目的として実施しています。次に第3点目、電気バスの導入および愛称であるカイマールについてですが、運行する電気バスはすでに市原市の自動車工場に入庫しているものの、納車時期そのものが予定していた時期から遅延したことをはじめ、バス内部の運賃箱、モニター等の設置や外部の塗装等の作業スケジュールが当初の予定より長期化していることから導入が遅れており、 運行開始は4月下旬ごろを予定しています。また市街地循環バスの愛称カイマールについては、当初見込んでいた新車導入時期に合わせて募集選定を行いました。車両のラッピングにカイマールのロゴを配置する予定であることから、新車導入後愛称を活用した PR を本格的に実施するなど、市民の皆様に愛着を持ってもらえるよう取り組んでまいります。次に第4点目、事業の成果、利用者数や収益見込みについてですが、ほぼ同じ内容で運行した令和4年度の実証運行に比べると、利用者数は約 15% 減少しているものの、毎月安定した利用があり、市街地循環バス事業は定着しつつあると認識しています。なお収益につきましては、運賃を100円から200円としたことで、前年度と比べ約 50% の増収で推移しています。参考といたしまして、具体的な利用者数及び収入額等を申し上げますと、令和5年6月から今年1月までの利用者数は6835人、1便あたりの平均利用者数は 5.5 人、収益 額は約108万円という結果であり、かかった経費約1190万円に対する収益率は約 9% となっています。次に第5点目、運行コースの見直しについてですが、立山市といたしましても、現在の停車場所、運行ルートやダイヤが完璧であるとは考えておらず、利用者の皆様の需要の変化や要望等に合わせた見直しは必要であると認識しています。今後も市民の皆様や利用者の皆様から、いただいた声を丁寧に伺いながら、需要と使いやすさ、運行経費のバランスが取れた運行形態を模索していきたいと考えています。次に第6点目、一定の期間の運賃無料化についてですが、適正な受益者負担の観点から運賃を無料にすることは厳しい状況でありますが、他の地方部におきましては、高校生や高齢者向けのバスお試しチケットの配布や一定以上の年齢の方を対象に運賃を割引する制度の導入などが実施されておりますので、これらの先進事例も参考にしながら引き続き利用促進策に取り組んでいきたいと考えています。以上です。
望月昇議員。
委員長、どうもありがとうございました。冒頭で市街地循環バスの事業について、伺いました。年間3000万円を超え、しかも当面の間事業を続けていくという立山市としては大変な事業だと思っております。これだけの費用をかけて電気バスまで導入して実施する事業です。せっかく始めた事業だからぜひとも成功してもらいたい、そのような気持ちで、私は通告をした次第でございます。これからは執行部も事業成功の成果を果実をしっかり掴んでもらいたいという思いで再質問をさせていただきます。はじめに、電気バスの詳細について伺います。車両メーカー、導入費用、契約形態をそれぞれ教えてください。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。今回導入する、電気バスのメーカーにつきましては、中国のですね、BYD 社、車種はですね、小型の新型 J6 となります。導入費用につきましては、車両の本体価格約3000万円に加え、充電設備設置にかかる費用が約1200万円となってございます。契約形態につきましてはリース契約となっておりまして、運行事業者であります、ニット交通株式会社が、リース会社に支払う費用相当分を立山市が負担する、そのような形になってございます。以上です。
はい、議長。
望月昇議員、
ありがとうございました。予算書説明資料に記載の予算額のうちに、電気バスのリース料はその中でどのぐらいになるんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、予算額のうちですね、電気バス関連の費用につきましては約1300万円となってございます。以上です。
はい、議長。
望月昇議員。
説明資料27ページを見ますと、9 国権支出金の欄に記載がございます。具体的に説明してください。
中村総合政策部長。
はい、運行費用、また充電設備を含む電気バス導入費用の双方がですね、国土交通省の補助制度、この対象となっておりまして、補助金が交付される見込みでございます。なおですね、電気バス導入費用にかかる補助金につきましては、通常のですね、ディーゼル車両に比べ、有利な条件になっているという話も伺ってございます。以上です。
望月昇議員。
電気バスの詳細についてご答弁いただきましたが、補助金はあるといえ、通常のバスより高価なバスになってくるんじゃないかと思っております。国産ではなく外国製の車両を、また高価な購入費用を払ってでもこの導入する、しかも3点目の質問に対する答弁では、運行開始が遅れているということで、私自身、大丈夫かなと思ってしまっておるんでございますけれども、また、最近の電気自動車普及の勢いが、少々今までに比べて減速しつつある、そういう一方で、私は昨年の6月の本会議に一般通告質問の時にですね、水素自動車なんかもどうかなということでご提案させていただいたんですけれども、水素自動車が注目されているようなこういう状態の中、そういう中で、この中国製の電気バス、これを導入する経緯、目的をも、どのような目的を持って導入するのか、その辺のところをお聞かせください。
中村総合政策部長。
はい、電気バス導入の経緯や目的ということについてでございますけれども、今、望月議員もお話のとおりですね、電気バスは通常のバスよりも価格は高いですけれども、有利な補助財源、先ほど申し上げましたけれども、有利な補助財源があることですとか、あと行政が先頭に立ってですね、ゼロカーボンシティ、またSDGs に資する取り組みを推進したいと、こういった考えをもとにですね、導入を決定したところでございます。なおですね、ご参考までに申し上げますと、千葉県内におきまして、電気バスを本格運行している事例について調べてみましたところ、千葉市にですね、バス事業者が導入しているほかは特に見当たらず、おそらくですが、館山市の電気バス導入につきましては、県内で2例目になるのではないかと、そのように認識しているところでございます。以上です。
議長、望月昇議員。
ありがとうございました。ゼロカーボンシティや SDGs のそういう観点から、また県内ではまだ導入例が少ない、そしてまた車両のラッピングも相まって、また注目を集め、利用促進を図りたいということで、私なりに理解をさせていただきました。でも、せっかくの導入ですから、精神的な取り組みやラッピングデザインで視覚に訴えるということは分かりましたが、それらに加えて、これも何回も要望しているところでございますが、聴覚に訴えることも必要だと思います。例えばルート上を歩いていた人が、バスが来ます、もっと優しい声でね、バスが来ますという感じで、それと同時に聞き慣れた曲ですね、耳障りのいい、ワクワク楽しくするような曲と合わせて、そういう優しい声で、アナウンスしていただければね、あれっていう人は、方を止め、それにちょっと耳を傾けるんじゃないかと思っております。そういうこともまた後でも質問させていただきますけれども、そういうことも一つのですね、このバスなんだろう、乗ってみようかなっていう、そういう一つのきっかけになるかもしれない、そういうインパクトのあるような施策もお堅い行政の施策ではございますけれども、そういうところもぜひご検討いただきたいと思います。またいろんな方の公募の結果、 カイマールという愛称も決まったとお聞きしました。公共交通はただ走っているだけでは意味がない、市民の皆さんに愛され可愛がってもらって、あ、よかったな、便利だなという、その使う方にも幸せ感を与えるような、そういう移動手段になっていただきたい。そしてより一層の利用が生まれて、それこそ持続可能になってくる SDGs、 そのだと私は思っております。立山市は現在何といっても鉄道の本数もだいぶ減りました。そういうところから、車社会というところがと言えるんじゃないかと思っております。ですからその中で公共交通の利用者を増やすためにことは簡単ではないと思います。めいめいの車で自己都合で動く方も結構いらっしゃると思います。ですがその中でも、電気バスをせっかく導入するんですから、それとかカイマール、こういった素晴らしい素敵なネーミングをつけていただきましたので、そういった人を引きつけるような材料もしっかり使ってもらい PR に努めていただくことを私は要望させていただきます。次に4点目の答弁でございましたが、市街地循環バスの収入について、どのように、執行部側では評価しているか伺います。
中村総合政策部長。
はい、先ほどですね、市長のご答弁でも申し上げましたけれども、現在市街地循環バスの収支率につきましては 10% 弱にとどまっておりまして、経営者でもございます望月議員としてはですね、民間におけますその収益事業、これをベースに考えた場合にはちょっと許容できるものではないんじゃないかな、そのようにお感じになられるかもしれませんけれども、立山市のですね、バス路線におきまして、黒字化している箇所がないことですとか、あとは学識経験者の方からもですね、そもそもその利用者数の少ない地方部、立山市ですね、地方部の公共交通で採算を取ることは不可能であって、市町村が運営するそのバス等の事業については、他の地域でも収支率が 10% 程度の場所が多くあって、20% に到達すれば御の字だよと、そのようなお言葉も頂戴しているところもございます。そうしたことからですね、担当部署といたしましては現在の市街地循環バスの収支につきましてはまずまずの状況ではないかなとかように考えている次第です。以上です。
望月
昇議員。
はい、どうもありがとうございます。ただですね、料金を実証実験の時に100円か200円上げましたよね、お金を。それはどうかなって私思ったんですけれども、最後の方の6番目の無料化の質問にもちょっと重なるところでございますけれども、本来なれば本、ここで最初市長答弁ございましたが、収益が 150% になったと。でも料金は 200% になったんですから、本来であるならば今まで100円で乗ってた人がまたずっと乗り続けていただけてるとすれば、200% でないとついつまが合わないわけでございます。ってことはその 50% の方 50% 下がったっていう、収益が200じゃない150になったってことは、200円になったからお客様が減った、金額によって減ってしまったっていうことがこの数字から言えるんじゃないかと思っております。その辺についてお金については1円でもスーパー、こちらのスーパーが1円安いからこっち行こうという、そういう、敏感の今こういう不景気の時代になりまして、敏感の方が大変多くございますので、 まあ、その辺の、市民感情を汲み取っていただければ、今後よろしいんじゃないかなと思っております。まあ、これまた後で6番目の質問で再出演させていただきたいと思っておりますが、まあ、とりあえず行政的には 10% の収支率であればまずまずというそういう評価でございます。数字だけ聞くと、そうですね、私も総務委員会で視察で、北海道森町、北斗市とかいろいろこのバスの関係で、公共バスの関係で行かせていただきました。まあ、それに比べますと館山市の乗車率は良い、まあ、そういう意味では成功している方ではないかなというふうに思っております。まあ、そういうわけで10% の収支率であればまずまずというそういう評価でございます。数字だけ聞くと本当に少ないんじゃないかなという思ってしまうものの、市が手掛ける事業は民間がやっても収益が出ない分野領域そのものをカバーする、お金のことはあまり関係なく、それを度外してでも市民の利便性、幸せ感を達成するために行う事業であると私は理解しております。また高齢者の皆さんが市街地の病院や商業施設を便利に楽しく回れる手段となっていっていただければ、まあ、その数字も仕方がないのかなと。まあ、目的がですね、一般の企業と違って儲けるための事業じゃございませんので、そういうわけでよくやってるなと私は言わせていただきたいと思っております。次に5点目で質問したコースや時刻の見直しについてでございますが、現状の運行内容については改善してした方がいいということの中で、私も商店街の仲間たちと何回か乗車してみて、ああでもないこうでもないということをお話ししながら、自分たちなりに商店街の、ね、メンバーだけで、実証実験やってみました。まあ、これは実証実験というか、まあ、本当に市街地という名前がついております、市街地循環バスという名前がついておりますので、市街地の商店街としてもこれは無責任なことじゃいけない、私たちの中を通る、まあ、言葉はちょっと飛躍しすぎるかもしれませんけれども、私たちの庭先を通っていくバスでございますから、それは捨ておけない、これは何とかさせなきゃいけない、うまい方にいいようにさせなきゃいけないというそういう意味でございますよ。そういう観点から、ルートやダイヤについて先日作ってまいりました。そして市長をはじめ担当課の職員の方々にはご覧いただけましたか、ご覧いただけましたか。これとっても自分たちなりに頭をひねって作った時間と、まあ、乗車賃ってあれですけどお金も使って、またそれの反省会もやりながら、その反省会はまあそれは任意でございましたけれども、そういうことで作って、本当にみんなでね、市のことを考えてるんですよ。商店街自分たちのことのみならず、本当にね、館山市活性化しなきゃいけない、そういうことでね、館山市の方でもいっぱい市街地駅前商店街のためにいっぱいお金も頭を使っていただきました、過去に。それをね、やはり恩返しじゃないですけれども、一緒になってやっていかなきゃいけない、一緒に考えていかなきゃいけない、そういう意味でですね、みんなと力を合わせてやってみました。その案をですね、皆さんで汲み取っていただければこれ幸いでございます。さて、運送業界においては4月から労働基準法が見直される、いわゆる2024問題、こういうことによってドライバーの働き方が変わります。私は休憩時間をしっかり、取るためにルートを分けるべきだと、休憩時間ドライバーのですね、ワンマンですから、その休憩時間をしっかり取っていただいて安全運行していただくために、ルートを分けるべきだと考えております。加えてお年寄りの方々は通院に困っていると聞きます。市民の多くの方が通っている、こちらは、ルートは違いますけれども、現在民間バスが走っているその路線上にはございますが、阿波地域医療センターに循環バスを入れてはどうか、 それが厳しくても、そのコース上にはですね、大変、多種多様な病院もございます。例えば、歩行不自由な方だけど、その病院に行って先生に診てもらいたい、そういう病院の施設もそのコース上にはある。しかしながら、今バスの停留所にはなってない、そういうところもございます。そういう、ところも設置していただければありがたいなという、そういうコースも原案で出させていただきました。そこでお聞きしたいのですが、現行のルートまたはダイヤの見直し、停留所の停車場の設置について、考えているところは、それを見ていただいてでもね結構でございますけれども、それでまた何か考えていただけるところは、そういう余地はございますでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます前にですね、今回のご質問、望月議員からのご質問につきましては、冒頭でお話しいただきましたとおり、その市街地循環バスをですね、ぜひとも成功してもらいたいというお気持ちで、いただいているものと解釈してございますし、立山市に対します、心強い応援のメッセージだと、そういうつもりで、私も理解をしているところでございます。
その通りでございます。
はい、そうした中ですね、公私ともに大変ご対応にもかかわらず、市街地循環バスのですね、ルート並びにダイヤ、この見直し案というのを、望月議員はじめ地区にお住まいの、有識者の方々、こういった方々が中心となって作成していただきましたことにつきましては、この場をお借りいたしまして心より感謝申し上げます。ありがとうございます。我々といたしましても、いただきましたそういった事案というか、シミュレーションも含めてですけども、今後の取り組みにですね、ぜひ参考にさせていただきたいなとかように思っています。で、今ご質問いただきましたルート、またダイヤの見直し等につきましては、本格運行がスタートしてからですね、まだ1年経過していないと。で、通年での需要をまだ把握できていないことからですね、もう少し現状のままでですね、運行を継続をして、利用状況などの実態をですね、注視してまいりたいと考えてございます。ご指摘いただきましたそのルート上の、停留所の増設につきましては、多額のコストですとか利用者への周知というのも特に必要ございませんので、今後ですね、利用者の皆様等のご意見またご要望等を踏まえまして、対応を前向きに検討していきたいと、こういうふうに考えてございます。以上です。
はい、以上。
望月議員、昇議員。
はい、いつもでしたらこれで、あ、そうですかと引き下がるところでございますけれども、これやっぱり私代表で出ておりますので、そうは引き下がれないんですね。今部長がしばらくはこのまま運行していきたいと、それでやっていきたいというご答弁ございましたけれども、そんなに猶予はならないんですね、これ。商売ってやっぱりね、そのチャンスを、ね、逃しちゃうともうダメなんですね。で、せっかく買い回るこれデビュー戦です。期間はいつ頃までこのままの路線で行く予定ですか。
中村総合政策部長。
はい、今回のですね、この循環バスの本格運行が昨年6月からスタートしていることもあります。先ほども申し上げましたとおり、実態の把握というものも含めてですね、まずは1年ですから、5月末までは、市長副市長に私は確認してません、私が勝手に言っていることではあるかもしれませんけど、まずは1年間様子は見たいなと、このように考えているところでございます。
はい、議長。
望月昇議員。
1年間ってとっても長すぎませんかね。誰に遠慮してるんですか、それ。
中村総合政策部長。
はい、誰に遠慮ということはございませんけれども、市としてはですね、年度途中で見直しつも確かに必要なときは必要かとは思いますけれども、一つの目安として1年間で、6月から来年今年の5月までということで、1年の実績をまずベースに、その後の運行にまた参考にさせてもらうというところもありますので、議員ご提示のありました、例えば駐車場所、停留所ですよね、停留所を増設したりとか、あとはそのコースにつきましても、コースも含めてですね、これから検討していきたいと、 そのように考えておりますので、確かにタイミング的にその貝丸が今後走り出すという、まあ、そういうタイミングも近いうちありますので、まあそのタイミングから切り替えたらどうかというようなご趣旨もあってのご質問なのかもしれませんけれども、ちょっとあの現時点でいつからということがはっきりちょっと申し上げられないというところは、あのご理解いただければと思います。
はい、以上。
望月昇議員。
はい、これ市街地循環バスを始めて多分丸4年経過するんじゃないかと思っております。その間に実証実験、運賃の値上げ等々がございました。何を実証したんですか。まあ、これ言葉失礼ですけど、そのまま何、同じようなことを、空気を運んでるような感じで何をやってたんですか。この間にそういうことを見直さなきゃいけなかったんじゃないですか。今までそういう市民の意見も聞いて、そういうことを今までやっていかなければならなかった時期じゃないですか。それでですね、市長もこれで変わられて1年2ヶ月3ヶ月ですか、もうそのぐらい経ちました。やはりですね、市長も変わって若い年も若くなりました。これでですね、おっかなびっくりじゃなくて、よしやるぞと、やってみようよ、やってやれよと、部長やってやれよ、市民がこうやって望んでるんだ、やってみようよ、ダメだったら俺が全部責任取るよって、そのぐらいのことをね、意気込みでやってくださいよ、これで金使ってるんだから。そういうことをですね、部長に葉っぱをかけて、この旧態以前のこの官僚体制をですね、ぶち壊すぐらいの勢いでやってくださいよ、いかがですか。
森市長。
これまでも実証実験繰り返しながら見直しをしてきて今の形になっています。まずで、望月議員の方で、まあ、コース運行を考えていただきましたけれども、例えばその先にも例えばグリーンファームもあったり、まあ、大きなスーパーもありますし、まあ、いろんな面で、まあ、このルート、さらにその先のルートまでも考える必要もあるかもしれませんし、また市民の皆様からの意見とかいろいろあると思いますので、そういったことを勘案しながら今後検討していきたいと思います。今すぐってわけじゃなくて。はい、
望月昇議員。
グリーンファームせっかくできました、それも私も考えました、みんなで考えました。ただしあれは市街地じゃないです。その先にも大きいスーパーございます、愛されているスーパーございます。しかしながらですね、名前が基本的には市街地循環バスです。これは市民の大多数の人口のところを網羅するという、そういう意味だと私は思っております。そういう意味でですね、代案を出さないでこれを叩き台に乗せるっていうのは、私は随分無責任な話じゃないかと私は思いました。それでですね、みんなと考えてこういう案を出させていただきました。ですからこれでですね、一回やってみようじゃねえかと。やはりですね、鉄は熱いうちに打てとですね、それでですね、人間もやっぱり寿命があると同じようにですね、こういうこのやっぱり旬の話題っていうのもですね、そのうちまた忘れされてしまうようなこともございますので、できればですね、そんな1年なんて言わないでですね、もうちょっとスパンを短く切って、日々努力をしていただいて、もっともっと市民の足になって役に立てるような、そういうバスにさせていただきたい。先ほど私 の思いも述べましたけれども、そういうふうにやっていただきたい、それは要望でございますので、これを組んでいただけるかどうか、これはもう特に総合政策部長、ね、一番油の乗った年頃じゃないですか。頑張ってやってください、よろしくお願いします。そしては次の質問に移ります。市街地循環バスに限りませんが、本当に行政は一度作った仕組みをなかなか変えられない、変えたがらないという、そういう傾向、今のご答弁でも分かりました。しかしながらサービスに対するニーズはすでに本当に変化しているんです。民間はですね、特に生き残りをかけて必死になってニーズを探って、絶え間ないサービスの改善を行うことで顧客の信頼を勝ち取っているのです。予算の問題、法制度の問題など難しい面があるのは十分承知しておりますが、市民や利用者等の声を真剣に聞きながら継続して運行内容の見直し、改善に取り組んでもらいたいと思います。それでですね、 一定の期間、6番目のちょっと飛んじゃいますが、質問の方にも移ってまいりますけれども、一定の期間の運賃の無料化は難しいと最初、市長答弁いただきました。私も厳しい、財政状況や受益者負担の原則についてはある程度は理解しているつもりでございます。ある程度はですね、しかしながら何も未来営業に英語を無料にしてくれと言っている意味ではございません。垣間ある先ほどご答弁いただきました千葉県に2番目、特に南房総地区初の電気バスの導入ということをお聞きしました。それを機に多くの市民に長く愛してもらえるようにまずは乗ってもらいたいんです。行政側ではよく受益者負担と使用する文言でございますが、利用者をただ一括りに受益者と言っているようには私には少々無責任であり、とても乱暴な言い方に聞こえるのです。このバスの事業目的が路線バスがカバーしていない市街地の病院や商業施設等への移動手段の確保並びに利便性の向上、そういう目的があります。ご答弁の中でということで、受益者負担を求める前にこの事業を何としてでも成功させなければならない、そういう使命を持っているという観点から、原因者負担もしくは設置者負担、これをですね、受益者負担と相反することだと思いますけれども、そういう任を負うべき姿があるのではないかと私は思っております。市側事業者主体としての責任、そういうことでございます。この事業をコマーシャル、お試し期間乗車として、期間として、一定期間、具体的に申せば、カイマールの導入後が、確か4月の下旬ぐらいっておっしゃいましたよね。で、ちょうどですね、ゴールデンウィークを控えております。まあ、病院は休みになってると思いますけれども、しかしながらゴールデンウィークを終えて、5月の10日ぐらいまでの期間、この短い期間でございますが、ちょうど暖かくなってきて、今日は寒いですけども、もっともっと暖かくなってきて、木の芽の吹雪く頃、人々も外出の機会が増える頃だと思います、ちょうど。その頃にですね、市民の方々にカイマールを冷やかしでも乗っていただいてですね、ああ、こんなんがあったんだ、意外と便利だなと。時間つぶし乗っていただいても結構です。そういう機会、チャンスになってもらったら最高じゃないかと思っています。さっき の収益のところで申しました通りに200円になってから減ってます。お客さんが減ってるんです、収益が減ってるってことは。ですからこの期間だけでですね、無料にしてデビュー戦ですよね。そういう形で、そういう気持ちでやってもらったらどうか。まあこれは行政ではなかなか考えはないかもしれません。先ほどご答弁いただいたように、1ヶ月、10万円の、大体10万円ぐらいの収入があると思うんですね、収入、運賃収入が。で、そのデータでいきますと、私が言った4月下旬から5月10日まで、その期間でいくと、大体3万円ぐらいの収入減なんですよ。で、この事業を例えば広告媒体や人々の労力につけたとすれば、3万円じゃとっても済まない、何百万もかかると思います、計算でいくと。そしたら全く安いもんだと思います。それで市民にその買い回る、こんなのあるよ、こんなの乗ってみたけん、まあちょっと便利だったよって、ただだから乗ってみたよって、そういうことで、じゃあまあこれは金払ってでもちょっと乗ってんべえやって、病院行くのにこれはどうしても使わねばいいなと、そういうふうな感じで乗っていただければいいと思います。例えば話は関連したことですが、例えば商売ではですね、商品やサービスを顧客に買ってもらって喜んでいただくためにさまざまなアイデアを出してくるんです。人は五感、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を持って、そうやって日々生活しております。この中で消費者にアピールできるのは目を引く広告チラシ、気を引く情報、そういうものがございます。例えばですね、同じ商売でもうなぎ屋さんとか焼き鳥屋さんは視覚よりも嗅覚ですね、聴覚じゃない、嗅覚、 あのかば焼きの素晴らしい、あの好きな人はたまんない匂い、白飯だけでもおかずになっちゃう、そんな風なところで、例えばあとはスーパーマーケットの惣菜コーナーなんかでは、天ぷらやとんかつなんかで、あの目の前で揚げているパチパチピチピチっていうすごい息のいい音、そしてまたあの試食コーナーかなんかでですね、あの食べさせていただいて、あ、これうめえじゃねえかっつってアピールさせていただきます。でそうやってですね、買い回るもですね、そういうところに当て込んだらどうなるか。例えばあの目を引くデザインって今おっしゃいましたよね。目を引く素晴らしいかわいいデザイン、そういうことで、ユーザーの目を引く。それからあの先ほど言いました、あ、聞き慣れた郷愁のあるような声で曲と一緒に、あの買い回るバスが到着いたしますなんて言われたらですね、あの振り向いて、あ、これなんだろう、ちょっと乗ってみようかなっていう、そういうふうな、ことで気を引くんです。で知ってもらって乗ってもらって感じてもらう、そうやって人間の五感を働かして、あとですね、評判が出たらあとは口コミです。一番大きい宣伝材料が、あ、これはまあ 金はこれからはかかるらしいけど、このルートで行ったら俺は便利だぞ、お前も乗ってみやしてよ、こんなにいいもんはねえよ、あんが乗らねえもんがあるもんでっていうふうには、そういうふうな口コミが大切なんです。そういうことをですね、これ行政ではなかなかどうですか、気づかないところじゃないかと思ってるんです。私はいくらでもそういうことはね、発信していきたいと思っております。自分は大体議員として皇室で選出されたのが、あの商業地から選出されております。こういうアイデアをですね、皆様にお伝えするのも一つの使命だと思ってここに立たさせていただいております。まあそういう感じでですね、さまざまな誘発活動をして、とにかくあらゆる手段を施して、市民の皆さんに乗ってもらって役に立ってもらって、最高なところではありがとうと言われるような、そういう事業に私はしたいと思っております。市民の皆さんからお金払ってでもありがとうって言われたら、これたまんないですよね、局長ね。ね、目が合っちゃったもんですから今ね、えそういうことをですね、あのこれからも立山は他と違うなっていうことでやっていっていただきたいと思っております。まあ先ほどちょっとあの失礼なことも言いましたけれども、今回の買い回る電気バス事業は過去4年間余りの地味な事業、ただこれはですね、地味な事業ですけれども、決して無駄な事業とは私は思いたくありません。皆さんのあの英知を結集した今までの積み重ねだと思っております。それをですね、この買い回るで一気に爆発させてください、そういう気持ちで言っております。まあ、だから本の出版になぞらえれば新刊本じゃないんです。これはね、改訂版みたいなもんですね。改訂版で新発売ないようなもんです。まあ、そういう気持ちでこれからもなお一層の努力をしていっていただきたいと思っております。改めて伺います。ここまで言って一定期間、まあ、1年行くでもいいですけれども、そういう無料化ということをですね、ちょっとは考えてはいただけないでしょうか、いかがでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、経営者としての、まあ、視点をお持ちの、望月議員は、そのお客様の心をつかんで、利用者を増やすためのそのアドバイス、貴重なアドバイスといういただきまして本当にありがとうございます。先ほどですね、市長からもご答弁申し上げました通り、運賃を無料にしてしまうことにつきましては、自営者負担、まあ、この言葉多分望月議員すごく嫌いな言葉だと思いますけど、自営者負担の原則から見てですね、厳しい状況ではございますけれども、他の地域でもですね、実施しておりますその無料のお試しチケットのようなものをですね、配布して利用してもらうなどの取り組みはですね、利用者の増加につながると、そういった方策になるということの理解もしているところでございます。ですのでですね、許認可等の必要な手続きを今一度私どもを確認した上で、さまざまな角度また観点からですね、期間限定のお試しチケットなども含めまして、PR 強化またの利用促進を図るためのですね、取り組みをこれは前向きに進めていきたいとこういうふうに考えております。 で加えて申し上げますれば、申し上げますと持続可能な運行体制、これを確立するためにもですね、利用者の皆様から、定期的に、ご意見等を伺ってですね、ご要望を伺ってでニーズに応じたその柔軟な見直しを図りながらですね、現状に、満足することなく、検証と改善これを進めていきたいのとかように考えているところです。あと最後に先ほどずいぶん叱咤激励をいただいたところでございますが、私も来年還暦を迎えますので、油の乗り切っている時期はもうすでに過ぎてしまっているかもしれませんが、今一度油を差してですね、頑張っていきますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、以上。
望月昇議員。
はい、とても前向きなご回答ありがとうございます。まあ、本当ね、市長もお若いんですから、もう他の地域でやれないこと、やってみましょう。これでこそ立山市だ、そうやって言われることで立山市をきらぶちのごとく、ね、やっていきましょう。私たちも本当に協力させていただきます。なんなりとまた総合政策部長からでも市長からでもお前たちこれぐらいできねえのかというふうに逆に言っていただければ、やれることは何でもやります。よろしくお願いいたします。本当にですね、行政は、今まではやらない理由ばかりを挙げようとします。まあ、議員の皆さんでもいろんなご提案をしてもやらない理由を言っていただくのはもう天下一品だと、それが行政じゃないと思うんですね。最高の行政マンというのは仕事できない議員だということも言われます。最高に議員の仕事のできる議員と、あとはそれを行政はそれを飲み込んでしまったら仕事のできない行政マンと、逆にそういうふうに言われたこともありますけれど、まあ、その辺のですね、妥協点を持っていた言ってですね、市民のため、お客さん何のためにかって言ったら、執行部も議員もみんな市民のために働いてるわけですから、妥協点を見つけてこれからも頑張っていっていきたいと思っております。そしてですね、仮にそれがですね、何かやってうまくいかなくても、積極的にチャレンジしている姿をですね、これからも市民の皆様に、市民の皆さんが評価してくれるんですよ。私たちが執行部が評価するんじゃなくて、市民の皆さんが評価してくれるはずです。市街地循環バスについては市民に愛着を持ってもらい、利用者が増えれば、これは一旦の目標は達成できるものです。そのためにできることは小さなことでも本当に構いませんので、これからもためらわず挑戦していっていただきたいと思っております。バスの運行に関するあとですね、ちょっと今度そちらの運行と外れますけれども、バスのリスク管理について確認をしていきたいと思っております。元旦に能登半島地震が発生し、大きな被害が発生しました。立山市においても令和元年房総半島台風を経験しております。残念ながら今後も災害は必ずやってくると考えられますが、災害発生時にたまたまバスが運行中だったらと考えると、運行に携わるドライバーの皆さんなどが普段からリスク回避に関する教育を受けているのか、私はとても気になるところでございます。また災害や事故に限らず、普段から体の不自由な方や支援が必要な方も利用されていると思いますが、事故防止やサービス向上の観点でそうした方へのケアがしっかりなされているのがいるのかがちょっと気がかりなところでございます。そこで伺いますけれども、市として運行事業者に対し教育のそういうリスク回避の教育の徹底を要請しているのでしょうか。お伺いいたします。
中村総合政策部長。
はい、望月議員お話にありました通りですね、突発的な事故ですとか災害等、これいつ起きるかわからないっていう状況もございます。それに対する対応につきましては、立山市としてもですね、大変重要であると、認識しております。契約締結時の使用書におきましても、連絡体制の確立であるとか、迅速な対応はじめ、支援が必要な利用者の皆様への配慮ですとか、 サービス水準の一定化、こういったものをですね、運行事業者でありますあの日東交通株式会社様の方にもあの求めているところでもございます。で今後もですね、担当職員によります定期的なバスにまあ乗車して乗り込みの調査を行うっていうこういったものも引き続き行いながらですね、状況の確認、さらには機を捉えてですね、リスク管理等にかかる情報交換などをあの運行事業者の方ともさせていただきながら、とにかくあの緊密にですね、連携を図って、まあ、リスク回避、サービス向上、こういった点でですね、つなげていっていただきたい、それを、市の方からも運行事業者と、緊密に連携を図りながらやっていきたいと、繰り返しになりますけど、そのような形でやっていかせていただきたいと思っております。以上です。
はい、議長。
はい、望月昇議員。
ありがとうございます。何か事故が起きてからでは遅いですね。日頃から運行事業者との連絡を密にして、運行の安定性や顧客満足度向上につなげていってほしいと思っております。ここまで市街地循環バスについて多岐にわたりまして質問してまいりました。私としては冒頭述べたとおり、多額の予算を投じて実施している事業なので、ぜひ成功させて、立山発の先進事例を作りたい、そして市民の皆さんに喜んでいただきたい、住みやすい環境を作りたいという一心でございます。市街地循環バスをもっと充実させるための取り組みをしっかり充実するようにお願いしたいと思っております。最後にこの事業に対する意気込み、本気度をもう一度お聞かせください。
中村総合政策部長。
はい、これまで、議員からのご質問に対して私もいろいろご答弁申し上げましたけれども、いずれにしましてもこの市街地循環バスがですね、目的としてその回遊線の向上であるとか地域 の, あの魅力アップ、これにつながるような取り組みっていうところがまあ別にあるわけで、より一層ですね、我々執行部の方も、まあ、どういうやり方がいいのか、こういったことを常々ですね考えながら、また今議員からもいろいろご提案いただきました、その他市民の方からもご要望ご意見等々もいただいてますので、より利用しやすくて、まあ、利便性の高い、いつまでもその続けていけれいくことのできるですね市街地循環バス、こういったところをあの目標においてですね、私どもも日々、仕事に向かっていきたいなとは思っております。今いろいろ望月議員からもご意見いただきましたけども、まあ、お話はお話として真摯に受け止めましてですね、私どもも改良すべきところは変えるつもりでおります。今まで、市役所 の, その先ほども話がありましたように旧態依然としてとかね、変えることなくとかっていうことではなく、常にですね新しいもの、良いものっていう方向に向かってですね、前向きに一歩一歩進んでいきたいなと思ってます。その中でこの市街地循環バスがですね、利用率がさらに向上していくことをですね、我々も望んで、それに向かって邁進していく所存でございます。以上です。
はい、望月昇議員。
はい、ただ失礼なことも申し上げたと思いますが、これも何度も言うように市民のため、また今回のこの事業成功のために発言させていただきました。少しでもご要望を組んでいただけるところがございましたら、早急に実行していただきたいという最後の最後にまた要望をさせていただきまして、質問を終わらさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
以上で12番、望月昇議員の質疑を終わります。次、 13番石井孝之議員ご登壇願います。
はい、それでは議案第5号令和6年度建町一般会計予算、質問させていただきます。まずはじめ、予算書197ページ説明資料80ページ第10巻教育費第1項教育総務費第3目教育対策費養護及び、準養護児童生徒援助費このことについてですね、こちらの支給日はいつ頃になりますか。続きまして、2つ目で2番予算書227ページ説明資料90ページ第10巻教育費第6項保健体育費第2目体育施設費プール施設管理運営費、こちらの方で、1番市営50メートルプールの適切な管理維持管理および整備改修を行うとありますが、どこをどのように整備改修するのでしょうか。小さな2番で市営25メートル室内温水プールの代替施設として民間プール施設の借り上げとありますが、どの施設を借り上げる予定でしょうか。次、議案第7号令和6年度立山市後期高齢者医療特別会計予算書305ページ説明資料91ページ後期高齢者医療後期高齢者広域 連合納付金について昨年度は 4.7% 増額、今年度も 6.1% の増額となっていますが、今後の見通しについてどのようにお考えでしょうか。お答えいただきたいと思います。質問は以上でございますが、ご答弁によりまして再質問させていただきます。よろしくお願いします。
森市長。
石井孝之議員の質問にお答えいたします。まず議案第5号につきましては教育長から答弁をさせていただきます。次に議案第7号に関する後期高齢者医療広域連合納付金についてですが、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき千葉県後期高齢者医療広域連合に納入する後期高齢者医療保険基盤安定負担金及び後期高齢者医療保険料等負担金についての予算措置となっています。基盤安定負担金は低所得者等の保険料軽減のため千葉県が4分の3、館山市が4分の1をそれぞれ負担しています。また保険料等負担金は館山市が被保険者から徴収した保険料をそれぞれ千葉県後期高齢者医療広域連合に納入のするものです。これら負担金に大きく影響する保険料率は広域連合内で均一が原則となっており、館山市独自で決められるものではありません。この保険料率につきましては2年に1度見直しが行われておりまして、令和6年度はその改定年度にあたります。この改定により1人当たりの平均 年間保険料ですが、令和4年度および5年度の7万9775円から令和6年度および令和7年度は8万3927円と約 5.2% の増となっており、この保険料の改定が後期高齢者医療広域連合納付金の増額の大きな要因の一つとなっています。今後の見通しにつきましては、館山市の被保険者数はいわゆる団塊の世代がすべて75歳以上になる令和7年頃までは増加が続き、その後は横ばいの時期を含めつつ長期的には緩やかな減少傾向になると見込んでいます。しかしながら保険料につきましては、医療の高度化、被保険者の高齢化、慢性的な疾患の増加などに伴いまして医療費の増加傾向は続くものと考えられ、今後ですね、保険料の減額は困難であると推測されることから、 後期高齢者医療広域連合の普及につきましても緩やかに増加していくものと考えています。以上です。
市教育長。
おはようございます。
おはようございます。
市に続きまして石井孝之議員のご質問にお答えをさせていただきます。議案第5号に関する第1点目、養護護および準養護護児童生徒援助費の支給日についてですが、援助費目のうち学用品費および通学用品費については5月と9月に、学校給食費については学期ごとの年3回に分けて支給をしています。そのほか修学旅行費や校外活動費などについては随時支給をしています。なお新入学の児童生徒の学用品費については入学前の3月に支給をしています。次に第2点目、プール施設管理運営費についての1つ目、市営50メートルプールの整備改修についてですが、ろ過設備の修繕、管理事務所の空調機設置工事およびコースロープの購入を予定をしています。次に2つ目、市営25メートル室内温水プールの代替施設としての民間プール施設の借り上げについてですが、セントラルスポーツ立山のプールを借り上げる予定です。以上でございます。
議長。
石井孝之議員。
はい、ありがとうございました。それでは何点か再質問させていただきます。まずはじめにですね、養護護および準養護護児童生徒援助費について、今通常ですと5月6、9月、そして随時支給、また新入学生については3月も含めてね、支給ということであります。入学準備金、児童生徒1人当たり、これは多分新入学生だと思いますが、児童生徒1人当たり、おおよそ支給金額はおいくらぐらいでしょうか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。令和5年度の単価の方で申し上げますと、小学校入学前の支給額が54,060円、中学校入学前の支給額が63,000円となっております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、だいぶ物価も上がってるんですけども、その中今お答えいただいた小学生54,060円、中学生が63,000円、この金額は妥当な金額でしょうか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。援助費のですね、支給金額についてですが、立山市ではですね、国が定める支給単価に基づきまして決定をしているところでございます。過去におきましても、国の支給単価が引き上げられた場合には立山市も国に準じて、支給金額の方を増額をしております。支給単価自体はですね、国において、適宜見直しをされておりますので、そういった意味で言えばですね、現在支給している金額というものについてはですね、妥当ではないのかなというふうに考えております。以上です。
議長。
石井孝之議員。
はい、国の基準ということで、新しく、ね、入学されるお子さんにこれもやりたい、あれもやりたいって考えればね、やっぱり大きくお金はね、その人によって変わってくるのは間違いないことなんで、そのことを言うつもりは全くありませんけれども、例えば近隣市町、国の基準以外でですね、独自にその市町でプラスアルファ出しているようなところはありますかね。
今井教育部長。
はい、近隣所ですね、市町のですね、状況についてだけちょっとご答弁させてもらえばと思うんですけれども、はい、南房総市、鴨川市、鋸南町、 においてもですね、まあ、立山市と同様にですね、あの国の基準額に基づいてということで、制度設計をしているというふうに承知をしております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、承知しました。それでは次に参ります。プール施設管理運営費の方にちょっと移りますが、ご答弁ではセントラルスポーツ民間のね、お借りするというようなお話ですけれども、利用者の負担金額について、おいくらぐらいを考えているんですか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。セントラルスポーツ立山のですね、会員でない市民を対象に、まあ、利用料金、これはですね、まあ、現在 の、 あの25メートル室内温水プールと、まあ、同額のですね、大人1回400円、高校生以下は1回200円を、まあ、セントラルスポーツ立山さんへ支払っていく、まあ、そういったような形で今考えているところでございます。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、今使っている、ね、温水プールと同じ金額ということですけれども、利用日および利用時間等はどのような形になろうとなりますでしょうか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。50メートルプールのですね、開設期間、これは7月の20日から、まあ、9月の1日を予定しているんですけれども、その50メートルプールの開設期間を除きまして、基本、週2回、各2時間、3コースを借り上げまして、まあ、利用していただくというような形で予定しております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、そうすると50メートルプールが開設されているときはセントラルスポーツは借りないということでよろしいでしょうか。わかりました。じゃあ次いきます。セントラルさんの方はプール以外にも例えばいろんな施設がありますけども、400円の金額でそれも利用できるようにはなるんですか。
今井教育部長。
はい、できればそうなれば一番いいんでしょうけども、残念ながらですね、トレーニングジム等のですね、まあ、プール以外の部分については利用はできないという形になります。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、わかりました。会員以外の立山市民ということですけども、立山市民を称するもの、何か提示するような、例えばマイナンバーカードを出すのか、何を出すのか、そういうところは相談されてますでしょうか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。まあ、特にですね、身分証明書等のですね、提示は求めませんが、まあ、利用申請書の方にですね、氏名、住所の記入をしてもらう、まあ、それによって、まあ、確認をしていくというような形を取りたいと思っております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
承知しました。セントラルスポーツさんですから大丈夫だと思いますが、確認してほしいのは、まあ、安全管理、普段は、ね、事務所の中にもいらっしゃるし、プールの中も見て、いらっしゃると思うんですけども、安全管理についてはどのようになっているんでしょうか。
今井教育部長。
はい、安全管理についてのご質問でございますが、監視業務につきましては、セントラルスポーツ立山さんが、まあ、行う予定で、現在協議の方を進めております。また今後ですね、裁判が詰まり次第ですね、この安全対策については万全を期していきたいというふうに考えております。以上です。
以上。
石井孝之議員。
はい、了解しました。通常ですと小学校の何ですかね、授業の中で、私が伺った中では船形小学校の児童さんは学校の授業としてですね、室内温水プールを利用していたと伺っておりますけども、そちらの方は今後どのような形になるんでしょうか。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。 今年度はですね、船形小学校と名護小学校が、はい、市営の温水プールの方をですね使って水泳の授業を行いました。また立野小学校におきましては、セントラルスポーツ立山のですねプールを使用して、水泳の授業、今年度は実施をしております。来年度、令和6年度につきましては、立野小学校とですね同様に、船形小学校と名護小学校、こちらにつきましてもですね、セントラルスポーツ立山の、プールの利用についてですね、現在の協議を進めているところでございます。以上です。
以上、市高木議員。
はい、それではちょっと森市長の方にお伺いしたいと思いますが、これはコピーですけど、だんだん立山の、そんな中でですね、プールの方向性、ということで、こちらの方に記載されて、あるいはアンケートにも記載されておりましたけれども、学校プールや社会体育施設等の集約化を含めた、通年利用できるユニバーサルデザインの温水プールの設置の可能性について、検討すると記載されて、お話しされております。この前段に、要は利用者ニーズだとか民間活力の活用等を勘案した中で、いろんな財政状況のことも触れられておりますけれども、市長の意気込みの中でですね、今後室内温水プールのを新設するというお考えがですね、今の時点では難しいかも分かりませんけれども、今後のことについて、抱負を一つお答えいただきたいと思います。
森市長。
議員おっしゃる通りですね、立山市の厳しい財政状況を勘案しますと、今すぐに建てるというのは非常に厳しいと考えています。今ですね、議員もおっしゃった通り、温水プールに関する方針についてはまとめているところですので、今後ですね、今月末までにはご説明できるようにと考えております。前向きに考えています。
はい、以上。
石井高之議員。
はい、前向きによろしくお願いします。市民の皆さんも前に、温水プールが必要だとか、あるいは4194室の署名を持ってこられた方もいらっしゃるし、何してもですね、トライアスロンですとか海の大会を立山市で開催している、そんなこともありましてね、キャンプの誘致だとかいろんな問題も、晴れの日ばっかりありませんので、ぜひ検討いただきたいと思います。次に、後期高齢者医療広域連合の付近については再質問はありません。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
以上で13番石井高之議員の質疑を終わります。次、17番秋山瑞希議員、ご登壇願います。
はい、17番秋山瑞希でございます。今日は3月の8日世界女性デーということでありまして、うちの家内と世界中の女性に感謝と敬意を表しながら質問をしたいと思います。議案第5号令和6年度立山市一般会計補正一般会計予算、歳出第7巻商工費の第3目観光費についてお伺いいたします。議案の165ページ説明資料68ページであります。観光イベント費でありますけれども、立山市観光事業補助金の確保に、里芋のまちづくり事業について具体的に何を行うのかお伺いしたいと思います。ご答弁によりまして再質問させていただきます。
森市長。
秋山光昭議員の質問にお答えいたします。議案第5号に関する立山市観光行事補助金の里見のまちづくり事業におけます具体的な内容についてですが、里見のまちづくり事業は地域資源であります里見を観光商品として年間を通じて観光来訪客を呼び込み地域経済の活性化を図ることを目的に立山市観光協会を事務局とする里見のまちづくり実行委員会が実施しています。実行委員会では里見と立山の観光キャンペーン事業の実施を通じて地域の魅力を発信し立山への来訪を促進すること、宿泊客の満足度向上を図ること、観光消費が期待できる事業を開催することの3つを基本的な取り組みとしています。令和6年度に実施を予定している事業内容ですが、里見ゆかりの地であります城山公園で実施します竹灯籠の作成および点灯イベント、宿泊や滞在時間の延長を促すナイトタイムコンテンツといたしまして、里見ゆかりの地である立山城を背景に実施するスカイランタンナイト in 城山公園、新規客層を取り込むために今年度実施し若年層を中心に多くの参加があり SNS 等でも拡散されました城山公園コスプレイベントおよび甲冑着付け体験、千葉や木更津を出発地といたしまして里見ゆかりの地をめぐる里見バスツアー、立山駅や宿泊施設で乗降することができ、少人数でも里見ゆかりの地を巡ることのできる里見タクシーツアーの5つの事業と伺っています。なお実行委員会からは今年度は事業企画や運営に注力し情報発信の面が少し弱かったという反省点があることから、令和6年度は SNS や雑誌広告等の媒体をはじめとする情報発信を強化し里見のまちづくり事業を周知していただきたい、していきたいと伺っています。立山市といたしましても事業の実施を支援しつつ今年度に引き続き広報誌や公式 SNS を活用した情報発信のほか首都圏を中心とした観光キャンペーンでチラシを配布するなど里見という地域資源を生かした観光誘客のための取り組みを実施し地域経済の活性化につなげていきたいと考えています。以上です。
秋山光昭議員、
はい、答弁ありがとうございました。このですね、里見祭り実行里見の町づくり実行委員会の17名の方々にですね、まあ、多くの事業をやっていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。そしてですね、そこで質問をさせてもらうんですが、実は昨年もですね、皆様方の前でお話しました3月13日すぐ来るわけであります。まあ、その前に 3.11 ということでね、大変悲しい事故もあったんですけども、3月13日、3の13、語呂として里見ということで立山市として里見の日として何とか命名できないのかというお話も昨年か一昨年かな、あの議会でもお願いしましたけど全然前に進んでないのが今の現状であります。そういう中で、立山市の里見の町づくり、それこそコロナの前まではですね、戦国絵巻ですかね、市民参加型の大きな行事やっておりました。私もですね、立場上里見義実に扮しまして、馬に乗りまして城山まで行った時大変市民の方々がですね、本当に多く出てすごいお祭りだったなと、立山で一番のお祭りだと、八幡の祭り、私もみこし担ぐんですけども、それよりなんかお客さんがいたような感じがしました。そして立山がこの里見でですね、どんどんどんどん盛り上がっていくつもりでいたんですけども、昨年ですかね、この 2,3 年コロナがあったおかげでですね、本当に沈静化しちゃっています。そういう中でですね、これでいいのかなと思ったのが私だけではないのじゃないのかなと、皆さんもそうお考えになっているかと思いますけども、市長さん先ほどですね、答弁のお金、まちづくり協会が橋が弱かったという答弁をちょっと今お伺いしましたけども、その点について市長感覚として肌感覚としてどうでしょうか。これからの里見祭りについてですね、何かあったら教えてもらったら。
森市長。
これまでのですね、里見祭りですね、これはまあ武者が商店街や街中をパレード、 することであったり、まあ、城山の公園の、ね、芝生広場を、使いまして、あるいは北条海岸ですか、で合戦巻が展開されたりして、まあ、多くの市民や関係団体が参加したり、観覧できる内容と、なっていました。でこれを通じてですね、里見ゆかりの地を、感じ取っていただけていたと思います。一方でですね、主催者側の実行委員会の方からは、これまでの南総里祭りですね、は警備などの負担の大きいということであったり、まあ、交通渋滞や事故のリスクなどさまざまな課題があったため、まあ、1日かけてやるイベントではなくて、年間を通じ地域資源であります里見を活用した観光要素を含めた、観光誘致につながるような、誘客ですね、つながるような取り組みへ内容を変更したと伺っています。現在のですね、里見のまちづくり事業では、まあ、里見のゆかりであります、ゆかりの地ですね、城山公園を中心にさまざまな事業が展開されております。特にですね、ランタンナイトイン城山公園ではカップルであったり家族連れなどが、多くで、ね、地元の方も多いんですけど参加されているほか、立山城を背景にしました、背景にランタンが浮かび上がる幻想的な、情景ですね、雰囲気を体感しようと地元の方も、会を追うごとに増えてきていると伺っています。里見のまちづくり事業ですね、内容を 見直してから2年目で、まあ、試行錯誤を重ねている段階ですので、このように、ね、市民の皆さんも一緒に参加して楽しめるイベントの開催を中心にやっていくことが理想じゃないかなとは考えております。立山市といたしましても、里見のまちづくり事業ですね、この実施の支援や周知を通じまして、里見が、地域資源であることへの市民への理解促進や意識の醸成に努めていきたいと考えております。で市としましては、SNS 特にインスタグラムですかね、とかで上げますと結構いいねつきますので、多くの方々がね、まあ、見てくださってこういうのがあるんだなというのを認識していただいていると思いますし、里見についても、まあ、立山市イコール里見の、まあ、発祥地ですねということで認識も広まってきているところではないかと感じています。以上です。
はい、以上。
秋山光明議員。
はい、私どもですね、里見大河ドラマ実行委員会といたしましてもね、これはそれこそ目的は立山市の立山の里見の町づくりのそのためのですね、手段なんですよ。目的は大河ドラマじゃないんです。手段としてこの町を盛り上げて、とにかくね、里見八犬伝でも世界の方が読んでる、それでそういうことでこの町を盛り上げるために大河ドラマ実行委員会といたしましても10回以上 NHK まで通ったりですね、それこそ城山でやった里見祭り、海岸でやった里見祭りもですね、 NHK から職員も来てくれてます。一緒に見てですね、すごいお祭りだねと、そうして言ってくれている。それがなくなっちゃってね、本当にちょっと残念なんですけども、実はこの町、立山市ってネットでも、ネットの表面にもですね、だって海があって魚がおいしくて早春の花がきれいでという歌い文句がありますけども、前回も言いましたけども、これどこ行っても同じなんですよね。海のあるところは魚が取れる、それでおいしいものを食べられる、花はどこでもさ。でもどうでしょう、立山他に何かありますか。34キロの海岸線もありますよね。でも里見ではないんじゃないですか。この里見の町づくり、それこそ予算は500万、ずっと同じ金額なんですよね。城祭りやってる時もからもずっと同じ金額、本当にこの町をしっかり立山が里見の町っていうことを訴えていくためにはもう少し予算もつけてもらってですね、それこそ市民の皆さんが里見里見ということでもっと盛り上がっていかないと、本当にこの町里見の町にならない。いかがでしょう、500万でもっともっといいことができると思いますか。
亀井経済観光部長。
はい、まあ、これまで、ずっと500万ではないかということですけども、まあ、その中でですね、まあ、関係者はじめ、いろいろ試行錯誤しながらですね、何かいい方向にできないかということで、一生懸命皆さん知恵を絞っているところでございます。で、まあ、実際市の財政的な面もございますし、まあ、その中でできる限りのことをやって盛り上げていけたらなというふうに考えております。以上でございます。
はい、秋山光明議員。
はい、実は昨年の10月に私ども建設経済委員会で、 ですね、長野区上田に行ってまいりました。そしてその議会の報告会があるということで楽しみにしてですね、皆さんに聞いていただきたいなと思って一生懸命私も原稿を作ってですね、待ってたところがちょっとですね、それがちょっとコロナの関係でできなくなって大変残念だったんですけども、上田の駅を降りますとですね、どこ見ても真田の六門線の、ね、駅前にもしっかりと真田の像が立っていたり、そして看板にも六門線、そしてですね、我々職人行ったところの先のそばのあのかき揚げの中にもですね、ちくわが6個乗っかって六門線なんですよ。何度もかんでもみんな六門線なんです。そういうことでやはり立山の駅降りた時にですね、立山の駅にそれこそ坂本ビル、前の坂本ビルですか、あそこに小さなものを立山信用金庫から寄付をいただいて作った看板、あれ私ども大河ドラマ実行委員会でですね作りましたけども、あれしかないじゃないですか。他に何かあります？やはりですね、まあ、ソフトもそうなんですけども、ハード面でもしっかりですね、ここは立山は里見の町だということをですね、みんなに知っていただきたい。私はですね、昔久留米という九州の駅に降りたときに、海の幸、それこそ、青木茂の海の幸、あれが駅前のロータリーにどんとですねあったんです。この町なんだろう、これなんだろうと私もあまり勉強してなかったもんですから、そしたらやはり海の幸なんですよ。青木茂の生まれたところなんですよ、ね、今はでっかいあのブリストンタイヤのでっかいのタイヤがですね駅前に立っておりますけども、そういうわけでこの町は何をする、何の町と、それを象徴するようなものをないと里見の町づくり口だけじゃダメなんですよ。やっぱりお金も出してもらって、それこそ小学生中学生にも、ね、今教育省と目が合っちゃいました。先ほど望月さんじゃないですけど前が合っちゃいましたかですけど言ってる通りに本当小学生がね 4時間中学生4時間里見の勉強しても何もならない。だからみんなでもっともっと盛り上げるためにですね、ハード面で何かできませんか。お伺いします。
亀井経済観光部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、立山駅の周辺見てみますと現在では先ほど坂本ビルというお話でしたけど、今駅前 そのスパーク立山ですかに里見大河ドラマ化実行委員会の皆さんの看板が設置されているという、その他にですね、まあ、駅東口の立山市観光協会の観光案内所の中にですね武者甲冑が展示されているというところで、議員のご指摘のようにですね、まあ立山駅に降り立ったときにですね、現在の状況 ではですね、ここが里見の町立山と来訪者に印象づけることはこれだけではちょっと難しいのかなというふうに感じているところでございます。で、何かを工事して設置していくと、まあ、いったそのハード整備についてはですね、設置まで、まあ、若干時間がかかるということや景観との調和などいくつかの課題もあるというところでございます。でまた一方でですね、JR 立山駅 の改札を抜けた目の前の窓からは立山城を望むことができます。まあ、こういう状況ですので、駅の自由通路や市民ギャラリーをですね活用した里見の町立山の発信を検討をしていきたいというふうに考えています。で今後里見の町立山の効果的な周知の方法についてなんですけども、里見の町づくり実行委員会や立山市観光協会町内の関係課と相談をしながらですね、もうやれることからやっていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、秋山、はい、森市長。
まあ、最近車で来る方が多いので、富井ラインター降りた後にトンネル抜けると上と通路にあるんです。そこに立山市へようこそであるんですけども、例えばそこに里見の町立山にようこそといった内容に変えるとか、そういったことも検討しておりますので、はい、以上です。
はい、秋山光明議員。
はい、今ですね、部長から答弁いただいた後に、市長にもっと力強いですね、もっとお金を、もっとお金を出してくれということを訴えようかと思いますけど、先に手を挙げられちゃいましたんで、まあ、それは良しとしましてね、それこそ前の市長の時にで、この正面玄関に里見大河ドラマをですね、誘致のための上り旗を立ててもらいました。市長もう2年目になりますんで、本当に里見の町作る気があるんであれば500万じゃ足んないでしょう。まあ、本当にね、それこそ立山市の仕事はゆりかごから墓場までと申しましたけども、今不妊治療から墓場までということを、ね、市がやってる中でね、こればっかりというわけにいかないんですが、実はこれで収益が上がればですね、やはり市民が税金を上げてくれれば、それみんなが良くなるわけでありますんで、卵か鶏かと一緒でですね、やはり投資して、そして得るものを得ましょうよ。そういうことでですね、立山市がですね、日本中、そして世界に、で立山里見の町だということを知ってもらえることを願いながらですね、私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上で17番秋山光明議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号から議案第9号までの令和6年度各会計予算につきましては、9人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。ただいま設置されました予算審査特別委員会委員の選任につきましては、立山市議会委員会条例第8条第1項の規定により、1番東洋平議員、4番本沢恵理子議員、5番鈴木明子議員、6番佐野誠一議員、7番長谷川秀則議員、9番鈴木仁美議員、10番石井俊博議員、16番鈴木昭一議員、18番鈴木純子議員、以上9名を指名いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明9日から21日までは委員会審査等のため休会、次回は22日午前10時開会といたします。その議事は議案 第5号から議案第32号までの各委員会における審査の経過及び結果の報告、質疑、討論、採決、追加議案の審議等といたします。この際申し上げます、各議案に対する討論通告の締め切りは21日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。なお予算審査特別委員会の委員におかれましては、政府委員長のご選について議場でご協議いただき、その結果についてご報告願います。この後全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。お疲れ様でした。